あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。まだちょっとこうホラー的な話には早いと思うんですけど、私
先読みます？
あ、ごめん、もう一回行きましょう。
はい、
ちょっとホラー的な話には早いと思うんですけど、実はですね、数日前に私すごい怖い思いしたんですよ。
うん、
寝るじゃない普通にね、
うん、
ちょうどあのベッドに入った後にこう枕側の窓をコンコンと叩かれた。
うん、
いやちょうど夫婦でねいたからね、
2階だよね、
びっくりしました。そう、2階です、2階ね、うん、ビクってしてさ、
うん、
そのぐらいこういわゆるコンコンだったわけですよ。
ノックオン、
ノックオン的な、え猫かなって最初言ったぐらいで、うん、でもね、
いや今聞いて猫かない
やでもね、私のたちの寝室のところには屋根はないんですよ。
まあ普通の一般的な一戸建てのこうフラットな壁の2階の窓、
そうですそうですそうです、その左側にはあるんだけど、うん、コンコンを聞いたのはまさにそのちょうど枕の上の窓って聞いたんですよね。いや、そこをコンコンするためにははしごかなんかで上がってこないとコンコンできないわけですよ。めっちゃびっくりしましたいや、私はちょっとワクワクしたっていうのもありましたけれどもそれでね、こうスマホのライトつけてこうね、何かいるんじゃないか、いやここで本当に下から顔がガーって出てきたらめっちゃ怖いよねみたいな話をしながらいやいや、それはね、そしたら今ここに私いないかもしれないですけど結局は多分あれはカナブンだなっていうことで終わったんですが
あ、虫がね、
はいはい、明るいからね、そうそうそう、窓にぶつかる的なね、そういうやつだったんじゃないのかなと。
はい、びっくりしますね。でもね、
今ねカナブン結構多いんでね、水の外に出している水のやつとかの中に、壺の中とかに入ってたりとか普通にするからね、彼らね。
そうなんだ、
はい、
うん、
カナブン多いですよ今ね、時期的に。普通にね、だから窓の網戸の方にくっついてたりとかやつらするんで、それが単純にぶつかっただけなんだろうと勝手に思ってるんですけど、本当にコンコンだったのかは、まあ、正直わからないですよね本当のところはね、ラップ現象的なやつだったのかはわからないんですけれども、まあカナブンだったということにしとこうと、うん、
まあ、正直ね、ほら猫とか犬がいたらここも強いんですよね、はい、多分そういう現象の時は何らかの反応するだろうから、
うん、寝てました犬はね、だから何もない、そう、多分何もないんだろうなと思って、はい、猫はその日は外で寝てたんで
いやホラーというかもっと怖いのが出てきたらどうしようって、ちょっと
でも翌日ですよ、朝起きて、うん、カーテン開けたらベトって血のりついてたら嫌でしょ、でも
血の跡とかね、
そういうのはなかったですね。うちはほら昔ね、うちが私がビートルに乗ってた時にキスマーク2日連続で続けられたという恐怖の体験、
キスマーク事件が、
そう、キスマーク事件がありましたからね。
あれ未だに解決してない、ね、
するわけないじゃないですかいや、私の中では元カノじゃないかというね、こう疑いはありますけれども、そんなことしそうなのはあいつしかいないっていうのがあるので、でもそれ以外は想像つかないですね。酔っ払いがやったとしか思えない。
ご近所のお子さんのいたずら、
いや、ないと思うな。子供じゃないと思いますよ。だってあんな真っ赤な口紅はやっぱり、うん、
でもうん、なかなかそんなことしようという思考に
ならないでしょ。だって汚いんだよ、洗ってもない車のさ、うん、ところに、
ま、ず綺麗な車でもちょっと嫌だな。
そうでしょ、だから、まあ、暗いから分かんなかったと思うんですけど、うん、あれ、あのちょうどね汚れてた車にキスする神経がわからんわって私も思います
もしかしたらクムさんがどうこうではなく、他のご近所さん絡みで、あと間違えてっていう可能性だって
いやないと思う、それはない。だってビートルですよ、黄色のビートル他にないですから、その辺に。
そうか、そんな特徴的な車に乗ってたのか。
そうですよ、昔ね乗ってた時にやられてますから。だから、うん、そのビートルが可愛いからっていうね、酔っ払った勢いではあるかもしれないですけど、それを除けばもう、うん、ね、なんか意図してこうなんかね、揉め事が起きればいいや的な感じの、いや、うん、別に何もしてないからね、そのタイミングはね、うん、正直ね、
まあ、
その頃私が何かこう老いたしてたんだったら、うん、こんなこと言えないですよ、逆に言うとね。何もしてないから言えるんですよ、私がね、逆に言うと ね、
そうね、こんなに不思議があることないです、ね、
そうそう、でだから あいつだなみたいなことがあれば言わないです、ネタにしないんでね、それを言えるということはその全て加工すぎるぐらいの話でしかないかなと思ってるんで、はい、ちょっとね遡ってみるとね、ポッドキャストのどっかに写真が残ってると思います、はいはい、
ということで、はい、今日もホットキャストスタートです。
なんかこう年取ると全然怖いっていうことがなくなってきましたね。そうでもない？
あ、なんかね、どういうことを考えたり、そういうコンテンツに触れることが今ないからかな。
あ、
全然頭の中になかったわっていう、
はい、でもリアルにやっぱりコンコンってなった時怖かったよ、本当に。
うん、じゃあそれは怖いよ、うん、っていうかあの普通に犯罪を連想しちゃって、今時だから。
そうそうそうそう、だからこれ1階だったら誰かがって思うじゃん、やっぱり2階だ、うん、2階で2階に上がるためにはそのはしごかなんかをかけないとそのコンコンできないって知ってるから、
うん、
そこまで怖くなかっただけであって、うん、1階にいたらって思うよね、やっぱりね、多分ね、
ありますね。
そう、開けて知らない顔のおじさんがいたら怖いじゃん、やっぱりさ。
はい、怖い怖い、
ね、物とか持ってたりとかしたらさ、終わりかなとか思うと思うんだよね。なんで俺これ殺されなきゃいけないのみたいなさ。
今時ね、なんか本当想定外の事件とかこういろいろあるから。
ね、恨まれたり、うん、恨まれるようなことやってねえけどなとか思いはするんだけど。
もうこれでも皆さんも戸締まりはしっかりしましょうね。
はいはいはい、いやでもほらもうね、そういう人たちって例えばガラス割ってでも入ってくるだろうからね。
まあそうなんだけど、少しでも時間稼ぎ、はい、になるから
、はい、いやまあとにかくあの久しぶりにちょっとビクッとしたなという、ありえないことでビクッとしたなっていう感じでしたね、本当ね、
うん
うん、はい、
さあということで前回は自分へのご褒美フルーツということでね、フルーツの話題で珍しく盛り上がりました。
前回はミッチーさんが食べていたさくらんぼ、はい、うんでしたね。
そうです、あの収録のあと写真を撮ってアートワークにして、その後食べました、
はい、
美味しかった、甘くて
羨ましかったです羨ましかったですけど、コメントいきましょう
はい、そうですね、画伯さんからいただきました。毎日蒸し暑いですね。先日お風呂の鏡を見てぎょっとしたのは、腹回りと足首にピンクの点線が切り取り線のようにくっきりと。最近屋外での仕事が続き、上半身の汗がベルトで止まり、下半身の汗が靴下で止まって、汗もがお腹と足首を一周していました。おまけに夕方になると体から汗臭さを通り越し、カブトムシ臭が。前回話題のマンゴーが頭から離れず、カブトムシがフルーツに群がるようによく行くフルーツ&カフェのお店へカブトムシ臭を漂わせながら突進。ストレスマックスで、マンゴーや桃、ピオーネを爆買いして気分爽快。今日も冷蔵庫で鎮座している高級フルーツたちを眺めてニヤついています。やはりストレス発散は買い物が一番ですね。ということです。どうもありがとうございます。
すいません、私あのお裾分けをいただきまして、
あら
、はい、山形のね、あの先週話してました山形のさくらんぼと、うん、宮崎のマンゴー、
マンゴー、
はい、この高級フルーツ店で 買われたやつをそのまま帰りに寄っていただいて、カブトムシ臭はしませんでしたけれども。
そうなの？
はい。
そこが一番気になっちゃった。
はいはいはい。もう本当にね、急にね、うん、来られたんでびっくりして、うん、何かなと思ったら、いや、うん、ありがとうございます。本当に、ね、もう、それしかないんでね、なんとも言えないんですけどね、うん、本当にね、ありがたかったです。
ありがたいですね。
はい。まだね、マンゴーはね、次の楽しみにしてるんで、うん、今は、もう、サクランボがほぼ終わりかけてる状態ですね。サクランボ食べやすくて美味しいですよね、やっぱりね。
うん、美味しいですよね。じゃあ今、クムさんちの冷蔵庫では、マンゴーが鎮座してるんですね。
はい、鎮座してます。はい。これ、来週の写真にしようかなって思ってる。あ、マンゴー、ほら、マンゴー切りがあるでしょ。
うん、
そうそう、
上手に切れるかな。
だからそれを来週かなと思ってるところですね。はい、いや、はい、今日ね、食事の時にマンゴーを切って写真撮ろうかなって思ったんですけど、
うん、
でも、ね、別にそこまで今はね、マンゴーの気分じゃない、まだ桜も残ってるからって思って、桜も食べ終わってからにしようかなと思ったんで、うん、で、桜も以外にもスイカも買ってたし、グレープフルーツもあるし、みたいな、こう、
ね、
結構フルーツ重してるんですよ、うちね、今ね。そう、その高級はないですけど、だから、うん、高級はいただいたものしかないんで、
うん、
そう、だから、まあ、とりあえずね、あと、199円で毎週買、毎週じゃない、月に数回買っている、パイナップルもあるしね。
ほうほうほう。
そう、パイナップルは今終わってるところですけれども。
うん、
はい。だから、結構ね、フルーツは食べてます。うん。
うん、
大事。
大事。フルーツ大事。
ビタミンね。うん。
そうですね。あ、そうそう。ちょっと、いただいたコメントの冒頭なんですが、はい、今この湿度の高さで汗がすごくないですか？
うん、汗はすごい。
かもさん、そうなのね。
だって、うち、私、ほとんどね、ここ最近、正直なところ、体調悪くてね、本当、うん、あんまり外に出たくない、
うんうん、
いいんですよ。
うん、
で、具合が悪いから家にいることが多いので、なるべく買い物だけしか出ない、
うん、
でも買い物もできれば一つにまとめてこう連続で行かないようにしたりとかしているので、こう外で汗をかくことがほぼない、うん、まあ基本クーラーの効いた部屋にいますからね、
うん、
ただクーラーもね効きすぎてね、ここだから夏バテなんですよ完全にもう今すでに。
夏バテですね。
体調が悪いのも精神的な闇なのか、もうただの夏バテなのかもよくわからないみたいな状況にな
って、それは、うん、夏バテって梅雨バテですよね。
うん、そうそう、見てもね、気温も30度、最低気温、最高気温30度、うん、最低気温27度みたいな話聞いたりと、うん、もう朝から思うからね本当にね。そう、それで湿度70とか80とかでしょ。もうどうしようもないじゃん、もうこんなのさ。
いや、もうだからその中でこうちょっと出かけたりとか動き回るじゃないですか、
はい、
そしたらめっちゃ汗かくんですよ、
うん、
で、まあ、前までそんな形かかない人だったんだけど、これは気候が変わったせいなのか体質が変わったせいなのかってすごく、
まあどっちもあるでしょうね、それはね、年齢的な問題もあると思いますし、
うん、そう、
は
い、でこの汗だくになっていくのがもう本当恥ずかしくって、
うん、でも仕方ない、
電車の中
これね、本当に
職場でもこうちょっと動くともう本当髪の毛の方まで、ね、ぐっしょりになっちゃうから、もう対策をどうしようか。で、ほんとね、汗が止まったら、汗もになるんですよね。肘の内側とか、そういうゴムのところとか。
はいはい、
そう、で、その対策にあれこれあれこれ、試しています。
うん。まあ、外仕事の人はね、うん、仕方がないですからね、こればっかりはね。
そう、う
ん。まあ、今ね、それこそワークマンであるいろんなグッズを活用して何とか乗り越えていただきたいと思いますが、
朝起きたらもう汗だくになってるからシャワー浴びるじゃないですか。で、そのまま10分後に外に行って
それダメですよね、どう考えても。っていうか、まあ一応エアコンかけて寝て、朝はもうエアコンは止まってるんですけど、
うん、
なんかね、やっぱりね、エアコンも体にきついんですよね。だから、扇風機でいいんだけど、扇風機当たりすぎたら当たりすぎたで、ちょっとお腹壊したりもするから。もうね、今、何が一番いいのって思うような感じになってますからね、ほんとね。
なんか、これはやっぱり、こう、日本の熱帯化もありますからね。あの、どう過ごしていいのか、私たちにはわからない。
わからなくなりつつありますよね。窓開けてたってね、湿度でね、嫌な感じだしね、ほんとにね。
いや、もう湿度が高いぐらいだったら、もうずっとエアコンつけっぱ
で。の方がいね、結果的にはね、そうそうそう、
うん、
先日うちの母はもうちょっとで熱中症で倒れそうでしたからね。
あ、うん、お年寄りの方が乾きがね分かりにくいからって
本当にねやられましたよ、うん、おむつ買いに行ってって言われてさ、だから、
うん、
分かったって言って外に出て本当3、40分ぐらいですよ、買い物して帰ってきたら、うん、玄関で倒れてた、本当に救急し玄関倒れてて玄関に座り込んでまして、
うんうんうん、
だからまたかよとか思って、でとりあえず部屋に何とかして運び込んで、うん、そのポカリスエットを飲ませて、
うん、
クーラーの効いた部屋で落ち着かせてでしたけれども、
うん、
漏らしてましたからね、
うん、
だからもうそこが一番、その後が大変だった、
うん、お疲れ様でした、う
ん、で本人はでも気づいてないんですよねやっぱりね、うん、だからそういうもう老人らしいこと、余計なことしてるわけです、でやらなくていいって言ってんだけど、やっぱりそのね葉っぱを取らなきゃって言って出て、うん、でまあちょっとの間だからと思って放置してたらもう死にかけてるわけでしょ、言ってしまえばさ、うん、一歩間違えば救急車のレベルだったわけなので、いや本当大変、
本当に目が離せませんね、
目が離せなくなる、うん、まあ、だから前だったらちょっとぐらいは大丈夫って思ってたのが、もうちょっとが怖くなりつつあるなって感じでね、
うん、
うん、明日は一応施設の面接があるので、
うん、
はい、まあそこも含めてね次に進めて今頑張っているところではありますが、
ね、
大変ですよ本当にね、うん、
本当にね、はい、そんなバテバテの我々にはそろそろ土用の丑の日というのがありますね、
はい、我々にはって言いましたね、
我々にはっていう
か、はい、
まあ今時はねそこまでくなぎにこだわらずに、こう色もう皆さんそれぞれに背のつくものを食べる時代にはなってますけども、
はい、
あの私はずっとまあ家で買って食べるか、まあ、食べない年もよくあり、あとはうなぎではなくアナゴを食べたりっていうのをやってたんですが、はい、今年はあの久々にプロの焼いたうな丼が食べたい、うなぎが食べたいって思って、
うん、
はい、
正しいと思います、
あの行ってみましたっていうか、土用の丑の日はもちろん混むから前倒してね、はい、4月の頭にっていうので行ってきました。うん。美味しかった。
でそりゃね、あのね、うなぎはやっぱりね、そのいくらいいやつでも家で食べるのとお店で食べるのものは別物ですから。
もう家であの買って食べるときに一生懸命技を駆使するんですよ。ガッテとかでやってた、あの一遍タレを洗い流してみたいな、
うん、ありますよね。
で、もう蒸し直して、で焼いてみたいなのをするんですけど、はい、うん、うん、そんなんじゃそんなんじゃ
そう、そんなんじゃなんですよ、そんなんじゃね、
やっぱりいいなっていうのはすごく思いました、
はい、
でね私今回食べたのがあの肝入りのうな丼だったんですよ、
はい、
ちょっとツイッターでも写真上げてたんですけども、はい、ちょっとそのメニューに遭遇したのが初めてで、で見てたら名古屋結構ある
みたいです。あ、そうなんですね。
有名、はいはい、有名なお店もあったりするんですけど、はいはい、意外に今まで出会わなかったなっていうのを思いまして、
はい、
うん、あのちょっとお得だな、うなぎをほらうなぎをがっつり食べたい人にはもちろんそんなのはいらないっていうのはあるんでしょうけども、
うん、
うん、うなぎ半分であと半分なんか肝は10個ぐらい入ってて、幸せでした。
いやあのね、うん、私、はい、ここ最近うなぎ食べてる動画上げ 動画じゃない、うん、あの写真上げてるじゃないですか、
うん、はい、はい、
あのあれでいいんですよあのお店にわざわざ行って食べてるのね、
うん、
そのうなぎ長諸崎のお隣の市が諫早市なんですけど、うん、うなぎがこうまあ一つ名産でもあるので、うん、あの駅前にあるうなぎ屋さんのところで、うん、まあ、日本酒もこういろいろ揃っているいいお店なので、うん、本当は夜行きたいんだけど夜はね今こういう状況なんでなかなか行けないから、うん、あの電車で行ってあの、うん、日本酒とうなぎを食べるっていう、うん、まあもうほら5000円ぐらい使っていいぐらいの気持ちで行くわけですよ、
うん、
であの食べてるんですけど非常にね満足度が高くて、うん、あのいいと思います。うなぎはやっぱりお店で、うん、うな重とかまで行かなくていいの、うん、だってそんなこってり食べたいわけじゃないから、うん、その日本酒を飲む日本酒はほら今家で飲まないって私言ってるでしょ。だからほとんど家で飲まないんですよ本当に。だからもらったりとかしない限りは飲まないので、あの外でしか飲まないから、だからこういう時に行ってで、その美味しいうなぎと美味しい日本酒のこういろんなこれがおすすめですよっていうのをね、うん、合わせて飲むっていうのを楽しみに今しているので、
いいね。
うん、いや、
いやだから黒木さんのそれをね、うん、見てて、うん、見ててあいいなって思ってたんですよ。
はい、
で今回行ったんですけど、はい、ちょっと時期が時期だったもんで。
うん
ちょっとお酒は無理、ちょっとやめとこうみたいな。はいはいはい、そうなった時に、あの、たぶん今までだったら、うなぎ、うな丼とか、うな重で、うん、肝の串を頼んで、
肝串美味しいよね。
頼んでたり、うん、で、酒みたいな感じはあったんですけども、はい、うん、それを、それはちょっとなーって思ってたところに、その肝が乗ったうな丼があったもんで、はいはいはい、これはありだなって思って食べつつも、これは
ビールに合う。ビールにも合うし、日本酒にも合うんだよな、肝はな、ほんとな。
そこがすごくね、悩ましかったです、はい。あと、私実はね、今年入ってうなぎ、これで4回目だったんです。
あ、そうなんですね。
はい。あの、うちの会社の歓送迎会が、今年に入って、あの、退職と入社とっていうのが、こう、入り乱れ、うん、はいはい、いろいろ事情があって入り乱れまして、はい、その回数分、こう、うなぎ屋さんに。
ああ、いいじゃない
ですか。はい、そこで歓送迎会していただいてたのでっていうので、毎回、串を食べてたんですね。うん、でも一応の名古屋の有名なお店なんですけど。
自分で行くのと、その会社で行くのはまた違うじゃないですか、うん、全然ね。
あと、やっぱり、ひつまぶしっていうのは、うん、確かにタレになったうなぎが乗ってて、うん、で、まあ、ひつまぶしの食べ方ってあるんですけど、私の中でうなぎの食べる幸せっていうのは、ご飯にタレなんですよ。
はあ、
わかる？
わかりますよ。わかりますけど。
ご飯にタレがかかって上にうなぎが乗ってって、うん、タレの染み込んだご飯でうなぎを食べるっていうのが。
わ、はい、かりますよ。でも私は白焼きが好きなんですよ。
うん。白焼きはわさびで OK だから、はい。ご飯じゃないから。
そうなんですよ。
って思うから。うん。っていうところで、で、久々にその普通のスタンダードなスタイルを食べて、はい、なんか、めちゃめちゃ感動して、うん、もう、あの、ダッツ、今まで、なんとなく、ひつまぶしを食べなきゃのうになってたんですけども、はい、あの、もう、こう、スタンダードな、うな丼、はい、うな重、みたいな。いいよ、やっぱり。うん。
うなぎ、美味しいよね、やっぱりね。うなぎはね、だからね、みんな、お店で食べるでいいと思うんですよ。家で無理して食べなくていいと思うの。だから、スーパーに並ばせなくていいですよ、正直。
ただ、数がね。
うん。だから、お店で食う分で十分じゃねえかなと思って。やっぱ、うなぎはお店で食うもんですよ。
うん。
で、もうこの何回か行って、本当に、あ、そうだよねって、なんか昔はそうだったのにねって思いながらね。
うん、
その家でうなぎあんま食ってなかったよなとか思いながら、まあ、あの炭焼きとかして食べるとそれはそれでまた美味しくはあるんですけれども、うん、そう、そのうちよくやってるからね、だからあれに国産の炭ね一回洗い落として、
うん、
でやるとそれはそれで美味しいだろうなって思わないでもないですけれども、
うん、
そう、別にまあそこまでしなくてもプロがね、いや本当に焼いてくれたね、いい加減で焼いてくれたうなぎ食う方が多分めっちゃ幸せなんじゃないと、その場の空気も含めて幸せなんじゃないのってやっぱ思うんで、うん、
まああとそういうお店って会食で使われたり家族とか、うん、なんかこう複数で行くイメージがあって、一人だったらやっぱハードル高いよなっていう印象がすごくあったんですけど、
いやカウンターあったりとかそういう店もあるからね、全然ありですよ。
普通に行ったら、うんうん、あの普通にあの男性が一人でフラーフラーフラー
と、はいはい、私が行ってる店も多かったですよ、普通に
食べて、
うん、ランチ的に食べてきて、うん
うん、結構いらして、夜枠でしたけど、
はい、
はい、あ、そういうのもいいんだよねって
改めて、そうお、いいと思います。そう、うん、今日のアートワークどうするんですか、うなぎに変えるんですか。
いや、もうさくらんぼだから、さくらんぼ、
いやもううなぎの話ここまでしてうなぎじゃないんだって思いながら私はね、今
でも東京にいた時も普通にあのランチで、うん、あの神田の方で働いてたんで、はい、神田うなぎ屋さん結構あって、うん、あのしかもあの普通にサラリーマンの人たちがみんなお昼ご飯で、
はい、
そんなに奮発せずに食べるスタイルの、
はい、先週もさくらんぼで今週もさくらんぼでいいんですか本当に。
いいんですよ。
そうですか。
で来週マンゴーだから、
いや来週はもうマンゴーに決めてるんで、ここまで話しながらうなぎじゃねえんだっていうところがポイントかなって思いながら、
うなぎは おまけですから、
はい、いや要するに今めっちゃ喋ってたじゃんうなぎ。
いやなんかその美味しかったんだよな、
はい、私もね行きたいんですよ早くで、ね、次のうなぎにね、うん、そう別に土用の牛の日は外そうと思って、もちろん外そうと思って、うん、そう、やっぱりね、あの食べに行きたい時に行ってふわって行ってさらっと食べて、うん、美味しいって思えるのがね、
うん、
そう、食にそのね何十万じゃないわけだからね、うん、何千円ですからね、そのぐらいだったら、ね、たまにはいいと思って、
私365日も行かないけどほぼ毎日スーパー行ってるじゃないですか、
はい、
ほぼ毎日魚売り場でうなぎをチェックを、
そんなこと俺しないもん、だってもう家では食わないって決めたから俺は、
うん、いやだから今まで本当食べたいな、うん、食べたいなって思うんだけど、うん、名古屋っていうか愛知県はうなぎが一色さんの、うん、愛知さんのうなぎ養殖が有名なのもあって、はいはい、一年中あって、はい、一年中肝がめっちゃ新鮮なのがたくさん売ってるんですよ、
はい、
うなぎの肝が、うん、っていうのがあって、あ美味しそうだな美味しそうだなで、お値段と相談、お値段と大きさで相談だっていうのをずっと1年間チクイチクチクしてきて、どんだけうなぎ好きなのって感じですけど、私うなぎよりアナゴが好きなので、はい、まあちょっとあの私のそういったうなぎ欲がパッと、
はい、
パッと消え去って、昨日も今日もスーパーでうなぎは見てません。
どうだからね、はい、もうねお店で食べましょう本当にと思ったの、本当に何回か行ってもう、あ全く欲がなくなったなと思って、家で食べたいという欲は全くないですよ、うん、今本当に、うん、だからどんなこうなんかね、いろいろ小手先でごまかして食べようとかじゃなくて、もう普通にこれは美味しいところで美味しいうなぎを食べるのが一番、多少高かろうがね、そこまで行って食べることまでがうなぎなんだよっていう風に思うようになったら何も気にならなくなったので、あ、
はい、ということで今年の土用の丑の日の予定はいつもの、あのリスナーさんに以前ね教えてもらった群馬のビッググルメなのかな、ナスのかば焼き丼、
はい、
あれをあれなんかね意外と毎年作ってるんで、
はい、うちはね、多分その日次第ですよね、私はね何も考えてない、もうその日次第ですよ本当に、はい、私は介護食を作るところからスタートですからね、まずね、はい、
ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、ツーギーさん、テルニーさん、キジコさん、ナッカンさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、 ほこら2号さんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた次回。さよなら。
さよなら。